TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
はい、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組。皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサーだった堀井美香さんがフリーアナウンサーになり、自由になった、そんな堀井美香さんと一緒に語り合いですね。皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。まずお知らせです。
そうなんです。
番組初となる公式グッズが発売されました。
やったね。
ありがとうございます。
かわいいんです。
本日6月10日金曜日、夕方5時より、すずり by GMO ペーパーボ。
はい。
ペーパーボ。
ペーパーボさん。
はい。見て、番組のロゴはした T シャツパーカーなどです。
はい。すずりはアルファベットで、すずりですね、
うん。そうですね。
はい。番組ロゴをあしらった T シャツやパーカー、それからこれからの時期に役立つタンブラー、そして夏こそ忘れちゃいけないブランケットなどなど豊富な可愛いラインナップ揃えました。はい、なお、明日11日土曜日のお昼12時より期間限定ですずり夏の T シャツセールが開催されるということで、対象となるアイテムは1000円引きで買えるチャンスとなっております。いきなりもう1000円引きです、はい、T シャツ。例えば T シャツをお求めの方、明日のお昼以降にご購入いただきますとお得にゲットできちゃいますので、詳しくはオーバーザさんの公式ツイッターをご覧ください。ですからパーカーとかタンブラーとかはもう今買っちゃって大丈夫。
なるほど。
T シャツだけ明日のお昼12時までちょっと待った方が1000円低くなっちゃうよっていうことです。
ありがとうございます。
はい。
てってれー、みかちゃん。
はい。
私さっきね、
はい、あ、ねえねえねえ、それ何？
ビッグカメラ行ってきたの。
何それ？
ちょっと
どうしたの？
見たい？
見たい。なんで開けていいの？人にあげるやつでしょ。
てれれれれれんれん。
何それ？
あなたに退社のお祝いをあげるって言ってて、ずーっと考えてマッサージを予約したんだよね。
そうです、そうです。
ミカちゃんにマッサージを予約したんだけど、そこの時に仕事が入っちゃって行けなくなっちゃって、はい、次の輪に入るの大変だからって言って、はい、退社祝い買ってきたよ。
ありがとう。雨の中こんな重いもの。
いいや、重くない。開けてみて、開けてみて。
何これ、何これ、
可愛らしい箱だよね。
あー、見ちゃった。
見ちゃったね。
何これ、ちょっと待って。
開けて、開けて。多分、下だからだと思うよ。うん、
ね、
下から、うん、そっちの下ね。
だってこれ、どんどん、
これ、むちゃくちゃにベリベリって開けるタイプの人だなと。
うわー、すごい。何ですか、これ。ヤーマンだ。
ヤーマンといえば？
バリブ？
そうよ。バリブよ。
バリブ、私にバリブくれるの？
バブリーじゃなくて、バリブよ。
すごい。
大賞おめでとう。憧れのバリブ。で、ほら、いろいろ、比較サイトとかも見たら、
はい、
ヤーマン悪くないっていう評価多かったじゃない。だから、ヤーマン。
すごい。ありがとうございます。
多分充電しないとできないと思うけど。
もう顔も体もビリビリくるやつでしょ。
そうそう。もうね、電気うなぎかっていうぐらいの勢いよ。いや、だからそれ、待って待って。あのさ、あ、痛いよ、こういう取説見ないで突然使い始める人。だから、電気入ってる？
入ってない。
でしょ？だ、充電まずしないとってさっきお母さん言ったよね。お母さんに言うと全然聞いてないね。まず番組中にちょっと充電しときなさいよ。
ちょっとじゃあ、今充電して。
そう、充電して。
帰り、すーちゃんありがとう。あとすーちゃんの誕生日何もあげてないの？いや、
誕生日じゃないの、これ。全然人の話聞いてないね。退社祝いだね。
退社祝い今頃くれんの？
だから、
まだまだ受け付けてます。
退社祝い。そうじゃなくて、もうね、一つも話聞いてなくて、お母さん絶句してる今。退社祝いはマッサージを予約したけど、あなたが仕事が入っていけなくなって、その後話したのがこれだっていうところからは、比較的時間は経ってないと思うよ。あの足元じゃなくて、その、横にね、ついてるでしょ？
あれ？
充電されてる？
何も反応してませんよ、ほら。
あら、困ったわね。そしたら、ちょっとほら、抜いてみて、背中の。
あ、してました、してました。ここ見て、見て。
うん、してる？
結構いってるから。
あ、じゃあよかった、よかった。
じゃあ私が、電気でバリバリやられる日も近いんです。
そう。で、あの、お願い。だからもう、5章だから、取扱説明書を読んでね。それ、もう一個ついてて、そっちは髪の毛の方だったりするから。
あ、そうなんですね。
そう。
あ、なんか、二つ、アタッチメントがついてて、
そう。
だから、一つは髪の毛で、一つは顔っていう方ですね。
そう。だから。
ちょっと私じゃもう、 上げまくりますよ。
上げまくって。
上がる女。
びっくりした。私今すごく驚いてるんだけど、はい、電気バリブラシをもらった途端顔が上がってるのよ、この人。さっきまで本当にね、ひしゃげた餅みたいな顔してたの。
ブラシも効果。
すごい。上から、カバンの中に一日中入れてた大福みたいな顔してたの、今まであなた。わかる？その感じ。ぐしゃってなっちゃってさ。シワがこうギシャッと入ってみたいな顔してたのに、今電気バリブラシ充電始めただけで顔がプワー上がってきた。そんな簡単なのね。
私だからそのフカヒレで言うとね、
うん、だから出たフカヒレ、はいどうぞ。フカヒレで言うと、
私だから結構だからすぐ、うん、なんていうの、気持ちがこう顔に出る。
プラシーボちゃんだよね。
プラシーボなんですよ、うん、
この間堀井さんと私と二人でちょっといいお食事をね、まあいわゆる接待されるっていう、あの、
はい、
珍しい食事会があったんですよ。だいたい二人でいると、はい、どうしようもないもん食べてるんですけど。
スポンサーさんとかではないですよ。
はい、スポンサーさんとかではなくですね、はい、あの、お食事をっていうことで、いいとこ連れてってもらって、中華だったんですけど、フカヒレの姿煮があったんですよ。まあ、絶対自分たちは食べられないような。
食べないでしょうね。
で、フカヒレの姿煮をミカちゃんが食べて、
はい、
まあ、ご飯いっぱい食べて、ごちそうさまでした。ありがとうございました。このご恩は一生忘れませんって帰ってきて、はい、翌日だ、はい、LINE がピコーン来て、うん、フカヒレを食べたから今日は肌がプリプリしています。出た。
なんで？本当、もう半端ないぐらい、うん、あのプリプリだったんですよ、肌が。
すごい言ってたよね。
うん、もうメイクのりがすごい良くって、うんうん、だから私あの本当に豚足食べた次の日とかもてきめんなんです。うん、本当に。プリップリになるんですけど。
それは
それはだからコラーゲンが効いてるってことですよね。
うん、ま、あの、コラーゲンっていうのは経口摂取、口をね、通して摂取すると、す、は、べ、い、てアミノ酸に分解されるんです、胃の中で。そうなんですよ。で、どういうアミノ酸がまた体のどこで再、
コラーゲンがアミノ酸に、
コラーゲンはコラーゲンのままで入るってことはなかなか難しいです。
じゃないですか、はい。コラーゲンはコラーゲンとしてコラーゲンしないんですか。
コラーゲンはコラーゲンしない。低分子コラーゲンというのもございますが、基本的には胃で、酸で分解されてアミノ酸になります。
はい、
で、そのアミノ酸から、また、再結合して何になるか、はい、アミノ酸、必須アミノ酸とかありますよね、
はい、
でああいうので何になるかっていうのは体の足りないところに行ってくれるんです。で、コラーゲンとコラーゲンペプチドっていうのがありまして、
はい、
いろいろと体の足りないところに行くんです。だから顔に足りてなかったっ、
手羽先食べた後、うん、ちょっとなんか気のせいか爪の縦線が弱くなってる。
あ、それは爪に行ったんですねコラーゲンがね。そうそうそう。
手羽先食べた次の日絶対爪綺麗なのよ。
で、
私
あのそれに関して私が一つだけ言いたいことがあるとするならば、普段が足りてなさすぎなんだよこのドアホっていうことだけですね。私が毎日タンパク質を食べる、タンパク質を食べると言ってるのに全く食べないで糖質ばっかり食べてるから、
多少のだから多少のそのコラーゲン、コラーゲンものにもビビットに反応するわけ、私の体が。
だ、あの、欠乏してるからでしょ。砂漠に水食うでしょ。
すっぽんなんか食べた日にはもう。
そう。でね、聞いてください、皆さん。私こんな、今日ね、もうオープニングがずっと堀美香に小言言ってるでしょ。こんな人生私だって送りたくない。人の人生に小言なんか言いたくないんだよ、マジで。本当は。堀井がね、そんな話をしたわけ。だから、じゃあ、今日は二人で中華を食べに行こうと。
うん、
また中華を食べて、姿には食べられない、出ないけど、
うんうんうん、
あのね、フカヒレのスープ。
緑のものとかね。
そう、フカヒレのスープとかなら飲めるでしょ。うん、だから、うん、お肉とか、タンパク質とか、うん、取りに行きましょうって言って、うん、堀井さんを連れて私は、町中華よりちょっといいところに行ったんですよ。
うんうん、
その話聞いたから、またプリプリになりたいだろうなと思って。うんうん、で、私が最初に頼んだのがクラゲ。
うん、
ね、これ
コリコリ
コリコリね、これも体、肌にいい。
うん、
あと、卵、このタンパク質、うん、あと鳥、蒸し鶏、
うん、これもほぼスーちゃんが食べた。
そう、タンパク質、そう、結果そうだった。で、で野菜とかお豆腐とか頼んだんですよ。
頼んだ。
堀井がちょっとでも食べてくれればと思って。
頼んでた。
唯一堀井が頼んだもの、オーダーしたもの、なんだと思います。
私が一個だけ頼んだ。
カスタード饅頭くださいと。オール糖質。カスタ、もう、この時の私のね、ショックっていうかね。
母さん、本当に。
絶望感なかったよ。私だってそんな中華が食べたかったわけじゃない。堀井さんのために、堀井さんのためにと思っていろいろでしたら、カスタード饅頭を一つください。 パシャッパシャッパシャッパシャッ写真撮ってさ、だからなんでそんなカスタードマンチの写真撮ってんだよって思いながら。
ハリネズミのね、可愛いやつで
したけど。形してたんだよね。そうそう。
まあ、そうだからいつも撮ってないから本当にこう聞きが強いと思いますよ、うん、自分で。
でこの、まあ、多分おいおい詳しく話す日も来ると思うんですけど、はい、運動だったりとか、栄養だったりとかに詳しい人と2人で話を聞きに行くっていうのをこの間やったんですけど、堀井さんの食生活聞いて僕愕然としてたよね。
もう本当ですか、
うん、まあそれで髪の毛や皮膚が作られているというのならもう体内がそうなってるとしか言いようがないです。
新たな実験結果見つけたみたいな。
そう、なんか新種発見みたいになってたよね。
なってました
ね。
まあでも本当に衰えてますよ、その人よりは。だからちゃんと測ってみないと分かんないですね、そのタンパク質とかその体内の構成が。
タンパク質は別にいいけど骨密度だよね、そろそろ我々が気にしなきゃいけないの、ね、変色してたりとか、あとやっぱりその食べなかった時期があったりとかすると、
うん、
骨の密度がどんどん下がって、ほら女性ホルモンがさなくなっていったり、いわゆる更年期になると骨粗鬆症になったりするじゃん、
うんうんうん、
ほっといてもダメみたいよ、やっぱり骨は、うんうん、運動したりとかしないこと、タンパク質取るのと運動するのともう堀井さんがやんないことばっかり、超面白いね。
なんかいつか来るのかな、目覚めてやる日が来るんですかね。
なんかさ、でもさ、毎度言うけどさ、デブに小言言われたくないだろうっていう、もうそれだけなの、私は。
だからデブじゃないじゃん、別
に。デブだよ。デブはデブだよ。デブはデブだよ。そう、だから、その二人で。この壮絶な思い出し笑い。
それな。
二人でその。
なんであんなに、堂々としてたのか事件でしょ。
ね、こんな自信満々なデブ初めて見たって顔してたよね。こんなに自信満々な。お尻の強いデブは初めて
見た。この食生活ボロボロな女も初めて見たけど、そうそう、なんでこんな、なんでこんなに太ってる人が、なんでこんなに堂々としてるんだろうっていう。
顔してたよね。
終始不思議そうでしたよね。
あの、推しの強い、なんか面白いデブとかさ、自虐するデブとか、あと、おとなしいデブとか、私なんかがって言って、自尊感情の低いデブとかって、街ゴロゴロいるじゃないですか。もう、そんなもう全然、なしんにゅうじゃん。なしんにゅう。だけど、私は、すごい自信満々に、痩せた人に栄養指導するデブって、もう新しい。
新種だから。新種。
完全新種だから。
ニューキャラ。
そう。もうで、しかも指導されてる方の人も、え、この人大丈夫っていうぐらい炭水化物しか取らないっていう、あの、栄養及び運動のプロの人がですね、なんか。
でも、だから、あなたのその今までの生き方とか考え方を知らないと、面食らっちゃいますよね。
面食らうと思う。うん。
え、なんでこんなにこの人堂々としてるんだろうって。そうそう、うん、私も、まあ、あの、大場さん聞いてくださってる方たちも、うん、あなたがどういう気持ちで今、うん、
生きてきたかね。
この場所に立ってるかとか、
そうね、うん、火の輪をくぐってここに来たか。
そう。どういう気持ちで、うん、そう、洋服選んで、髪型やってっていうの分かってるから、うん、理解できますけど、ね、
うん、本人は多分そんなことないですよって言うと思うけど、うん、見逃さないよって話。だからなんかね、どっちの方の人がちゃんとしてますかって言われたら、明らかに社会的に堀井さんなんですよ、パッと見、ね、
はい、
でこんなにもちゃんとしてると思った人が全くちゃんと、今日は飴を5つしか食べてませんみたいな、飴を5つ食べた後にケーキを食べて、その後はポテトチップを1袋みたいなことを言うアラフィフの女も見たことがなければ、その人にギュギュ言うデブっていうのも見たことが、でもなんていうの、見たことがないものばっかりだったと思うよ、あの
方。旭川動物園でした。
そう
展示の仕方、
そう、展示、そう、行動展示ね。
本当に
楽しかったね。
楽しかったですね。
でもいい人だったよね。
いやいや、もうだって最高ですよ。人気の、すごい人気、予約取れない方に来てね、お話聞かせていただいて、また詳しくね、いつかお話しますけれども、
本当にいろいろ話聞いてて、やっぱりやりすぎは全部ダメっていう話だったね。
あの、そうでした、
堀井さんの、
そうでした、
なんか堀井さんがあまりにも何も知らない のにびっくりしてたし、てか脂質って何ですかみたいなことまた言ってたからね。油って何で、何が油ですかみたいな。
だってだから脂質、あなたたちが2人でトーク盛り上がってる時に、うん、だから糖質をカットした分脂質で取るっていう話をずっとしていて、うん、それが私脂質っていうのがいわゆる油とか、うん、そのオイル、うん、みたいなものだと思ってたから、なんかそれって太るんじゃないかなって思ってたんですけど、だからその脂質はそのお肉として取ったりっていう取り方がいろんなパターンがあるんですよね、うんうん、
あ、すごい、そういうことです。珍しく3日以上頭に入ってるすごい、びっくりした今私、今までこういう話が3日以上頭に入ってたことなんかないのにで、ね、ね、今日何食べた？
今日はまず朝起きてお菓子のチョコシューを一袋食べました。
一袋食べたの？また一袋いっちゃったの？チョコシュー一袋と
食べて、うん、それでお昼にケンタッキーを食べ
て。あ、すごい肉じゃん。
ケンタッキー1ピース食べて、うん、でさっきまでお仕事場だったんですけど、うん、お仕事場でずっとあのチョコレートを、霧の船っていうチョコレート。
懐かしいの食べ、霧の船ってまだ売ってんの？エアインチョコでしょ？
よ、はい。
あれ、昭和しか見たことないよ。
横の
長いこう低いやつ。
あれ違う、霧の船じゃない、あれなんだっけ、なんかシャシャシャシャシャってなってる。
サシャ
サシャサシャ
シャシャシャシャシャで分かった。天才。あれでしょ、チョコの板チョコの上にシャシャシャシャシャってなってる
やつ。サシャ
天才。これでしょ、あなたが食べてた。
あ、そうです、そうです、
シャシャシャシャシャって。
そうです。それずっと食べてました。だから、サブで、こう、どうしよう、こうしようって言ってられて、こうやって向こう食べて、で、ナレーションして食べてってやって、で、そこの方が、ちょっと今日、企業の、でかかるナレーションをやったんですよ。はいはいはい、放送とかには載らないんですけど、うんうん、で、その方がなんか、熱海からいらしてて、で、大畑さんも時々聞いてくださってる方で、うん、で、今日なんか、東京駅で、柿山さんによって、うん、なんか差し入れを買って 来てくださって、ありがとうございます。現場にもね、私にもお土産持ってきてくださったんですけど、
う
ん、
また可愛い、
なんか東京駅のその柿山さん、うん、大丸、うん、でなんかちっちゃいところだったらしいんですけど、はいはい、一応あの店員さんに堀井美香さんという方、あなたご存知ですかって聞いたら、もちろん存じ上げておりますだから柿山の社長はみんなに、多分
かわいさ、ありがとう
みんな社員に伝えてるんだっていうことを言ってました。
嬉しいね、はい、てかさ、なんか暗号として柿山送るの超楽しくなってきたね柿山を送って相手の反応を見るみたいな、お前はこちらの裏のものかっていう、ね、
いやでもそれ柿山のか、社長さんにも言ったんですけど、うん、私新宿御苑で、うん、ご飯食べてたら、うん、隣に若い人が柿山の袋を持って若い女子がいたんですよ、うんうん、で、ああ柿山だと思ってたら、もう一人の人が遅れて入ってきて柿山の袋を持ってきて、うん、で柿山って言って座ってあ、もうこれ絶対ダメだと思って、絶対おばあさん聞いてる人だと思って、
やばい、
それでやっぱりなんかポッドキャストの話しゃしゃしまってからもうなんかちょっと吸って出ました、
逃げろ
吸って出ましたけどね、
ね、はい、たくさんの人に聞いてもらえて
本当
美味しい、美味しいじゃない、ありがとうございます、
はい、
あ、でもさ、今の話でさ思ったんだけど、まあ独立してこの間もちょっと話したけど、
はい、
4,5,6 でしょ、3ヶ月でしょ、その企業用ビデオのナレーションとかって今までやったことなかったものじゃん、
ないです、はい、
どうですか、そういう今までとは違うタイプのナレーションって、
うんうん、
なんか違う、
あ、まあ全然違いますよ、なんか何個か今までやらせてもらってるんですけど、うん、まあテレビとかだとやっぱりテス本でパンパンやっちゃう、
ちょっと待って、テス本でパンパンがもう分かんない、
そ
う
です
ね、うん、
テスト本番でもう原稿もその場にあって、うん、堀井さんいいですかってよ、なんかこう下読みもしないでもう V が回ってそこにガンガン私が乗せてって、うんうん、間違えたら撮り直しするんですけど、基本なんかリハやったりテストやったりはしない、うん、もう一発勝負で撮ってっちゃうんですよ、
うんうん、
けど割としっかり撮る企業さんとかも今まであって、うんうん、6,7 人、うん、その広告代理店の方とかも含め10人近くの方が並んで、でその企業名とかなんとかって何度もこうやったりとか、まあ、一本ずつ作り方全然違いますし、
スポンサーのあるラジオ番組とかとも違うんだ、また、
あ、そうですそうです。だから企業の中でその使われるとか、あとはクローズのイベントで使う VTR だったりとか、なんかそういうものなんですけど、でも
面白いね。
うん、いろんな、あといろんな広告代理店があって、いろんな制作会社があって、う
ん、あ、そっか、今まで同じ人しかやったことないもんね。
そうですね、いろんな場所に行くし、うんうん、面白いです。会う人会う人いつも違う人なので。
初めましてでしょ、みんな。
初めましてですね。
疲れたりはしない？
あ、全然それはないですね。
あ、そう、
うん、
なんかでもさ、今までと同じ仕事なんだけど、うん、行く場所も違うし会う人も違うし、うん、内容もやや違ったりとか。50にして楽しいね。
いや、楽しいですよ。だって今までこの赤坂のこのビルの中を行ったり来たり、ね、まあスタジオちょっと今日はここでとか言っても、ね、うん、まあスタッフ、衣類スタッフは一緒じゃないですか。ね、うん、本当に自分のホームですよね。そっからなんか全く迎え入れられるっていう感じなので、いや、これは違いますよね。
なんかやっぱりさ、転職は若いうちにした方がいいみたいなムードもあるじゃん。で、私は本当にそれもそうだろうと思うんだけど、
うんうんうん、
50にしてそのね、お気に出って、やっぱり疲れちゃうんじゃないかとか、うまくいかないんじゃないかとかさ、
うん、
思う方が普通だと思うんだよね、
うんうんうん。
人としてはそういう警戒心が働くのは普通だと思うんだけど、
うんうん、
そこが全然なく楽しめてるのがいいね。
ああ、そうですね、
うんうん。忙しいもんね、相変わらずね、ちゃんとね。
うん、なんか毎日毎日、うん、毎日働いて、毎日そういうなんかその企業さんとかもやらせてもらって、うんうん、で、まあ、毎日本当に働いてんですけど、う
ん、あの
収入がまだあの4月15日の8000円だけ、うん、
だからさ、それすぐ連絡したじゃん。堀井さんから連絡来て、すーちゃんどうしよう、今月8000円しか振り込めないから、月末締めの翌月末払いで事務所に入って、その翌月末に入るから、あんたのとこに行くのは翌々月だからって話をして、
だから、
このど素人が、つって。
だから、本当に私、すごいなと思って、1ヶ月で8000円しか稼いでないって、いや、バイトでももっともらうよなと思ってて、ね、毎日、毎日どっかに行って仕事してるんですよ、うん、今、
う
ん。
そうだよ。だから、翌、月末締めの翌月末払いで事務所に入って、そっからあなたのところに来るから、翌々月だって言ってるじゃん。
だんだん、だんだん本当にお金をだから使わない。もう、収入が自分今ないんだっていうね、うん、そう、いつか入ってくるかもしれないですけど、うんうん、今ないんだって、もうどんどん、だから、貯金が今目減りしてるんですよ。
そりゃね、そ、眉間に締め出してるけど、当たり前。
で、うん、スタート時だから色々かかるんですね。うん、コピー機も壊れるし、
うんうん、そうだね、
壊れたんですよ、うん、コピー機、うん、新しく買ったら両面ができないコピー機買っちゃって、まあ、うん、結局両面するのにセブンイレブンとか行ったりしてるんですけど、うんうんうん、スタートなんでやっぱりお金もかかるじゃないですか、うんうん、だから本当に私あの最近昔じゃんじゃかタクシー移動とかしてたんですけど、うん、今もう本当に赤坂から麻布の40分とか普通に歩きますからね、う
ん、歩いてるよね、あなたね。でもね、はい、それすごくいいけど、ミカちゃん何度も言うけどサラリーマン癖をやめなさい。サラリーマン癖ったら今月働いた分のお給料が来月払えとか、とにかく毎月いるだけでお給料が入ってる、そうじゃなくて、
いや本当
一番最初にその壊れたコピー機、領収書取ってるよね、大丈夫だよね。
取った。
原価償却されます、はい。で、使ってる、いろいろ経費、
はい、
全部これも取っとかないと、
はい、
結局2ヶ月後からどんどんお金が入ってくる。
はい、
であなた一応会社小さいの作って、
はい、
そこで閉めて、何月締めだか分かんないけど、閉めたところで発生月でやるのか、入金月でやるのか、税理士に相談する。
はい、
で、それによって、絶対に経費が足りないっていう時は来るから。
で、今もう経費バカ赤字ですよ。
いや、経費をどんどん。
バカ経費赤字。
バカ経費使ってください、どんどん。そうしないと絶対に足りなくなるから。
経費がたまんないんです。
そうなんです。我々のこの仕事、マジで経費。
本当に経費ないよ。
もう口からフカヒレブワー出すとかしない限り、全然経費がないんですわ。
だから、なんか先輩でよくいろいろおかきとか、なんおかき
してるけど。おかきを買っても経費には限界があるんだよ。
よく差し入れ持ってくださ、うん、来てくださる方、うん、フリーのね、うん、ナレーターの方でいたんですけど、そういう、
もう
本当に経費がつく、そうなんですよ、ね。
部屋に防音室作ったりとか、なんかしないと、大きな経、
うん、
で、その、交際、接待交際費っていうのはそもそもできないんですよ。
ない。
で、ね、そんな、サラリーマン、私も感覚だったから昔は、はい、そういう時は、サラリーマンになって、いや、会社からさ、お金がもらえるわけじゃん、経費使ったら。 だから別に経費なんか全然使うけどと思ったけど、独立したら、いや、これ自分のお金なんだから取っときたいじゃん、うん、ってなるじゃない、うん。で、取っとくと結局、がっぽり税金を納めることになって、うん、そうすると現金は手元には残るんだが、うん、でも、みたいになってくるんです、だんだん。なので、ちゃんと経費は必要なものは使う。私は友達に言われたの、仕事のものはきちんとお金かけた方がいいよって、はい。それが経費なんだから、はい、そこで私物にならないでちゃんとやりなさいって言われて、買ったパソコンが使いづらくてしょうがない。結局一番使ってんのが、デルの1万円で中古で秋葉原のインド人から買ったやつ。めっちゃ使える。
わかる。だってなんか焦ってほらバーゲンとか言ってなんか買った服とか絶対着ないじゃん。そ
う
そ
う
そ
う、まあでも本当に経費をきちんと作るっていうのをしないと。
いやーそうですね。
大変ですよ、資金繰りが。結局お金貯めとかないと。
そうですよね。
税金すぐ来ますよ。
またね、これね、朗読会をやらせてもらうんですけど、うん、
赤字朗読会でしょ。
そう、これもう超赤字なんですよ。
それがいいと思う。私赤字朗読会をやっていくってことで、超赤字って言ったって、
え、
大したことないでしょ。
え、大したことあるよ。結構一回やると20万ぐらい赤字
です。大したことないわ。赤字でしょ。
20-30万
赤字。全然2、300万の赤字しないとそのうち追いつかなくなるぞ。
そんなに儲けないでしょ。
いや、わかんないんだって。
なんか私赤字のままだから繰り越すっていう感じなんです
かね。赤字でいいんです。そしたらそれが経費になるから、
はい、
それでいいんですよ。
で、今度あの地方のちっちゃいところ今回ろうと思ってて、うんうんうん、いくつかもうちょっとずつ予定が入ってきてるんですけど、はい、そこなんて、うん、あの子供たち相手にするから子供たちからお金取らないので、
い、うん、全然いい、
全く収入ゼロ。
それでいい。
それで、うん、私が行ってその旅費とか
収入じゃない、売り上げ、そこきちんと分けて、
うん、売り上げゼロ、うん、私が行って、まあ、それだけだとあれだなとか思ってカメラマンさんちょっと入れてみたり、うん、音楽入れてみたりするとやっぱり30-40出てっちゃうんですよ、うん、
それでいいです。全然、
はい、だから経費です、それは。うん、そうだから自分でこうやってナレーションとか、うん、あのとってもありがたいことにたくさんお話しいただいて、うん、こう稼げるようなお金が割と入ってくるので、はい、それを全部その、
そうです、
赤字まみれにしてやろうと思って。
それではいいと思います、
はい、
これはね、在庫がある商、在庫は悪って言われるんです、大体商売では何でも、うん、だから在庫がない方がいいと言われるんですけど、在庫がない商売は結局経費がないから、
うん、
でかといってじゃあ安いギャラでどんどん受ければいいかって言ったら、いいっすよいいっすよギャラなんてってやると他の人に迷惑がかかるわけですよ、
うん、あ、それ言われました。あの、あんたがそうやって値段下げちゃうと、そうなっちゃうから周りが。
本当にやめた方がいい、それは。そ
う。代理店の先輩に言われました。
それは本当にやめた方がいいです。
はい。
だって、私たちはたまたま件数たくさんいただけるけども、うん、そうじゃない人にとっては、一件一件の金額ってものすごく大事になってくるところで、うん、いや、誰々様もっと安かったですよって言われても、絶対ダメなので。う
ん、そうそう、あ、堀井さんこの値段でいけちゃうんだって思うと、全部下がっちゃうから、うん、
本当にやめた方がいい。
絶対あなたやめてね、うん、それって、値段を一回下げた時に言われました。
そうそう。だこれ聞いてる人の中でも独立しようかなとか会社やろうかなとか、
うんうん、
でもな私なんかがって思ってる人いると思うんですけど、うん、全然大丈夫だから、うん、とりあえず全員起き出ろ、起き出ますとりあえず全員起き出ます、
起き出ます、うん、寝飯じゃなくて、ね、
起き出ます、そうそう、起き出ます、とりあえず起き出ます、
は
あ、親父起き出ますですよ。
いや、でも分
かんねえだろうな若い子。
いや、でも本当そうですね。なんかあの場所が空くとそこにこう入ってくる仕事は、うん、本当にあるかと思います。
そこでですよ、この間堀さんと私とめっちゃ話した話、
はい、
あの、あんたがカスタード団子食べながら、私が卵食べて、あんたカスタード団子食べながら話してて、縁と運の打率の話ですよ。
ああ、はい、
最近思うんですよね。まあ、ミカちゃんともそう話してたんですけど、ご縁があってとか、私は運が良くてとかって言うじゃないですか。で、あれって何なんだろうっていうね。で、自分たちは運がいいと思うじゃん。
うん、
で、縁もあるし、ありがたいなと思うじゃないですか、うん。もちろん全部が自分の実力だなんて思いませんよ。ただ、まあ、我々ね、金さん銀さん、ネオ金さん銀さんですから、だいたい50ですけど、話してて、まあ、若い人だったりとか、そう、まあ、そこまで若くなくても、まあ、30代ぐらいの人とか、20代の人と話をしてて、
うん、
うわー、なるほどって思うことが最近ありまして、例えば、何かこういう仕事があるんでやってみませんかってご紹介するじゃないですか。
うんうん、
それを A さん、B さん、C さんっていうのにお願い、うん、声をかけたとします。
うん、
で、全員同い年、うん、で、30代とか20代後半とか、そんな感じで。で、言った時に、あ、ぜひやらせてください。詳しい話を聞かせてくださいっていうふうに、例えば LINE だったり何だったりで、返事が来たのが、すぐ一番最初に来たのが A さん。
うん、
で、B さんはその後に来たけれども、お声かけてくださってありがとうございましたみたいなお礼とかがすごいしてた。うん、で、C さんは、何もネガティブなことはしてないんだけど、うん、お誘いありがたいんですけど、お声かけてくれてありがたいですけど、今ちょっと立て込んでるんで難しいですと、内容も聞かなかったっていうのがあるとするんですか。うん、で、ここで、縁は全員にあったのよ。
うんう
ん、A、B さん、A、B、C 全員に声かけたわけだから。で、ここに対して、どの返事をどのタイミングで返してきたかっていうところで、運が決まってくるわけですよ。
うん、
A さんは、まあ実際に、あ、すぐ返事がくれたから、一番最初に概略が行くわけじゃん、私から。で、こういう仕事ですって言って、やって、まあその相手が期待してきた以上の、私が期待してた以上の結果を出せば、また A さんにお願いしようと思うし、うん、B さんは、例えば今回は、いろいろな条件が合わなかったとしても、うん、次また声かけようかなっていう気になる。うん、だからここで運が残るわけですよ、うん。で、C さんっていうのは、まあよっぽどじゃない限りもう次声かけないよね。
うん、
で、
うん、
本当に細かいことで、なんだけど、うん、結局縁はあっても次の運っていうところで打率が下がっていくと。で、全員もともと持ってる縁っていうのは100だったとして、そこに対しての運の打率っていうのが掛け合わせになってきて、8割で常に返す人がいたとしても、
うん、
100があったら8割で次80なわけじゃん。うん、80に対して80って人は64なわけじゃん。うん、で、64に対して今度8割で86、48で、まあ大体 50% ぐらいになってみたいなことで、すべてに対して80で返していくと、最終的には下がっていくわけですよ、当然。
うんうんうん、
でどっかで120とか200で返さないと、それって増えていかないわけですよ、実績とかで。で、何が恐ろしいって、C さんは、最初のところで、例えば100の円を返したものが30だとするんですか。そうすると、打席2回目でもう 9% になっちゃうんですよ。打率が。3割で打って、それに次にまた3割行くと、3で、3割3割で 9% じゃないですか。で、9% になるともう巡ってこないよねっていう話をしてて、実績がどうのとか、人柄がどうのとか、いろいろあるけど、やっぱりその、ご縁があってとか、運が良くてっていうところで言うと、基本的にはやっぱり9割8割で返していって、たまに120とか200で返さないと、
うん、
広がっていかないんだな、うん、これと思って、
うん。今私なんかまたゼロから始めるところに立ってるので、うん、もうまさにそういう感じですよね。
まあそっか、そうだね。
うん、で、今は縁からの運だったじゃないですか。縁があって、お仕事が来て、それを、自分でちゃんと消化させて
運を上げていくってこと
だ
ね。
運を上げていくっていう話だったじゃないですか、うんうん、多分私逆で運で最初来て、うん、パンって来て、うん、今ね、うんうん、今の状況でそれをなんかその人とのつながりとか評価されたりとかあなんか堀井さん100求めてたけどちゃんと200で来てくれたとかって一個ずつやっていくことで、うんうん、なんか次の縁につなげてくれるみたいな、
はいはいはい、
多分そういう仕事でどんどん増やしてちょっとずつ増やしていくしかないんですよ、
うんうんうんうん、
もうこのフリーになったら
そうね、
うん、だからすごいわかります
そうか最初に来るのが堀井さんの場合は運でたまたま来たものっていうのをどうやって縁につないでいくかって話だよね
今度はこの人につなげてもらって、うんうん、この人につなげてもらってあの堀井さんよかったよこっち紹介しよっかとか、うん、多分そうやってじわじわじわじわ広げていくしかないなと思ってるので、う
ん、だから3ヶ月やって仕事がどんどん増えてるってことはちゃんといい打率で返してるってことだと思うけどね次から次へと仕事が来るってこと
ありがとうございますそうですねもうそれしか方法はないので、
うん、まあフリーになるってそういうことよね
ね、うん、そうなんですよもう一個ずつやっぱりこう戦うって言ったら変だけど、うん、来た仕事を期待以上のもので返すっていうことしかできないので、
うん、そうだね
そうですね
そうだね本当にそうだね、
はい、それをやらないとどんどんこう減っていきますから、うん、それは分かってるんですけど、うん、いやもうそうそう運とか縁とかそうですよね久米さんのラジオに銀座のね洋服屋の三本
三本
三本が
三本山もうなくなっちゃったけどね、う
ん、ねあのおじいちゃま社長、
はいはい、
おじいちゃま社長が久米さんのラジオでやっぱ運と縁が大事なんですってずっと言ってたから、うん、やっぱ銀座のショップは運と縁だよなと思って聞いてた
もんまあそうだろうね、うんうん、そうだろうねですごいさ私の嫌いな言葉の一つ出会いに感謝あるわけ 出会いに関してうるせえ、バーン。
それも昔の運と縁ぐらいに響く時が来るんでしょう。どうせ
なんで嫌いかっていうと、出会いに感謝っていう言葉に対してのそこに付随してくる大きな物語を完全に無視した状態で、
どういうこと、
もう金太郎飴みたいに出会いに感謝、出会いに感謝つって、もうペロペロペロペロなんてもうシールでその辺に貼ってるみたいに言うじゃん、
うん、
出会いに感謝つってはいって言うけど、
一期一会みたいな、
そうそうそう、だけど、うん、分かってる本当にその意味みたいなさ、腹落ちしてない言葉が世の中にこう溢れすぎなんだよ
あ、なるほどね、
うん、出会いに感謝って言われたらキッってなるけど、もうちょっと本質的な、なんだろうな、なんだろう、その本質的なことがちゃんと付随されてない言葉っていうのがものすごい多いんですよね。だから運と縁の、だから本末転倒になってるわけ。運と縁の話って本当はすごく大事なんだけど、運と縁がもう記号みたいに使われて、運、縁、運、縁、縁、縁、運みたいになってるから、
うん、
安っちいなと思って、何の意味もないようにそうやって使ってるやつがいるなと思って、そもそも運と縁っていう言葉自体が嫌になっちゃうけど、そうじゃなくて言葉狩りをしたいわけじゃないんだっていうね、
うん、
そこにちゃんと意味がついてないものに関しては使いたくないんだ。
でもさ、運とか縁とかっていうのを解いてる人じゃないんだけど、うん、こう口にしてる人って運と縁だけでは動いてない人の方が多いな
って。そうです、そうです。それが運と縁ということです。
うん。
イグザクトリー、それ。だけど、うん、運と縁さえ良ければ、動くんだよ。で、運と縁を上げるためには、この壺買ってね、みたいなことが多いじゃん。
ない人、未
だに。多いわ、多いわ。まだまだ、それの言葉変えたようないっぱいあるわ。やりたいことがある、書きたいものがある、演じたいことがあるっていうことでやるんじゃなくて、作家ってかっこいいな、演者ってかっこいいな、モデルって、なんか、ちやほやされそうだな、みたいなことで、状態に憧れてるとやっぱり結果が出ないっていうのと一緒で、縁とか運もそうなの。
そうね。
それを形骸化された状態で、うん、マニュアルに沿ってそういう状態になってるものに足元すくわれると大変なことになるぞっていう、うん、縁がどんどん弱くなってるんだよ関係ない
でもあなたの周りにね、そういう、だからチャンスを待ってる人とかさ、
そうなんですよ、すっごいチャンスあげたいんだけど、うん、あんたそれだと回ってこないよみたいな人もいてさ、
たくさんいるけど、やっぱりちょっとそれを遠くから眺めてた、あーそこどうしてそうやっちゃうかなって思うんだろうね。
そうなんでさ、小手先でうまくやれるのもいるわけで、もっと本質的にちゃんとやれるのもいるわけ、
うん、
だけど心根はすごくいいんだけど、そういうところが若干雑だから、
うん、
舐められたりとか、うん、結果につながらなかったりっていう人が嘆いてるのを見ると、うん、ああどっから話を進めたらいいかな。今一番世界で救いたいのは30代だね。20代なんかどうにかなるって感じだけど、
でも30代ってそうかもしれないですね、うん、なんかいろんなこう白黒つく時期かもしれないし、
うん、なんか30代が楽しいと絶対40代も楽しくなると思うし、
うん、
楽しいってか何だろう、楽しいっていうのは別にそのワーキャーとかそういうことじゃないんですよ。30代がちゃんと腹落ち、七転八倒の末に腹落ちすれば40代も楽しいし、そうするとその毛伸びで40代も楽しくて50代もなんかうまくいきそうな感じってなるから、
うんうんうん、
って言ってんのに、でそういう話はすごいわかんのに、あんたはまたそこで糖質を食べるんだ運と縁を手放してんだよ、タンパク質の。
そうそうそう、まあそうですね、
今日ですね、はい、皆さんからいただいております寂しさ
とは、チンコン祭です、うん、この前チンコン祭チンコン祭いましたけど、自鎮祭じゃないかって
ツイッター
の人が言ってて、おかしかった。
そうだねって、チンコン祭じゃないよね、自鎮祭だよね
そうですね、
ちょっといっぱい来てるんですけど読みましょう。どうぞお願いします。あ、
どうぞどうぞ。
ちょっとその柿山ちょうだい、お腹空いた。
じゃあこれはどうでしょう。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。51歳、おばさんネームハチコと申します。
ハチコ、
私が寂しさを感じるのはありきたりかもしれませんが、異性の恋愛対象から外されていると感じる時です。
独身。
私が勤める会社は大半がおじさんとおばさんで構成されていますので、私の年齢でも居心地の悪さを感じることはないのですが、何年かに一度おじさん社員たちが色めき立つような美人が入社してきます。3年ほど前に入社してきた女性も某タレントさんに似ている美人で、まあ見事なまでに男性社員が浮き足立つのを感じました。え、今までそんな顔で私と話したことないよねってかな顔で頬を紅潮させながら武勇伝を語る男性たち、そりゃまあ気持ちはわからなくもないけれど、あまりにも露骨すぎやしませんでしょうか。私も既婚者ですし、職場の人とどうこうなんてみじも考えていませんが、女としてターゲットから外された感じがして無性に寂しくなります、うん、しかも彼女はバツイチ子持ちで孫あり、私より2歳年下の49歳、20代の女の子ならば同じ土俵ですらないので気にもならないですけど、しかも先日スーさんが話していたみんながいい子だ と言うからって必ずしもいい子ではないというのに当てはまるわけなんです、うん、だから余計に私の心はざわざわしてしまいます。男性スタッフには男をいい気持ちにさせるための指し施策をさらりとやってのける人なんです。相手には気持ちを持たせて本人は全くその気なし、あんまりですよね。こんなことを考えて私が性格悪いのかしらなんて落ち込むこともしばしばあります。女性だってイケメンには弱いわけだし、男性にだけ言えることではないのでしょうが、うっすら寂しさを感じる51歳です。
はい、正直にありがとうございます。
はちこさん、
はちこさん、何がって今聞いて27歳ぐらいの人も聞いてるでしょ多分。これもびっくりしたと思うけど、その今の気持ち20年25年経っても変わらないから。今の27歳が思ってる、あの子可愛い子が入ってきたらみんなそっち行っちゃって、
そっち行くんだ。50歳になっても70歳になってもありますでしょう。
私たちはそれを隠さない会長です。私は、
はい、そうです。
そんなのもう関係ないわとかそんなこと言いません。
はい。
ボリュームは変われどくすぶる気持ちはございます。
そうです。こうやって抱擁していくんです。
そうなんです。
はい。
わかるよ。だから異性に相手にされなくなったんじゃないかっていう寂しさ。
はい。
さあ、こちら寂しいについて、ラジオネーム理科室さん。
はい。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも目から水を流しながら楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
37歳シングル理科室と申します。コロナ禍で精神と時の部屋に強制ワープし、最近まで涙型になった毛穴を顕微鏡で観察してました。毛穴ってね、本当に涙型になるんだよね。
そうです、そうです。
びっくりしたよね。30代やはり回収物が多く、先週の放送に激しく共感し、初めてメールをお送りします。さて、私が感じる寂しさ、じっくり考えてみると2つのタイプの寂しさがあります。まず1つ目は孤独型。シンプルに孤独を感じるときに湧き上がるタイプの寂しさです。具体例としては、お正月に実家に皆が集まった帰り道、誰もいない街を通過して一人暮らしの家に向かうとき、骨身に染みる冬の寒さも相まって何とも言えない寂しさが込み上げるんです。あ、私って一人だなと突然自覚する孤独。孤独沼にはまると生きる気力がなくなるので、その時は全面降伏してとりあえず孤独に寝ます。そして二つ目、アトラクション型です。一つ目の突然の込み上げてくる寂しさに対して、自分から進んで寂しいを発動するものです。わかる、
うん。
迎えに行く感じね。最近の話を例にしてみます。あわよくばお付き合いに発展するかもしれないと期待を寄せた男性に何気ない連絡をしたところ、返信が返ってきませんでした。あるね、
うん、
そして受け入れてもらえなかったと一方的に判断した寂しい気持ちになります。何かしてしまったのだろうかと勝手に不安になったり、いやいや返信のタイミングを考えているのではと希望を持ってみたり、気がつけば寂しいをエネルギーに感情ジェットコースターに乗車、寂しさをアトラクションとしてどこか楽しんでいる自分がいたりします。しかしこれをやりすぎると膝にくるので、ご自愛くださいと自分に聞かせ、寂しいタイム終了の合図とさせていただいております。すごい、自分で撤収できるの偉いな。魔法の言葉、ご自愛ください、何度救われたことでしょう。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます、
うん、
私が住んでいる北海道もようやく新緑の季節を迎えました。日が長くなり、外で過ごす時間も増え、楽しいことが少しずつできるようになってきましたね。生活の環境がまた変わり始めていますが、皆さんはどうか無理なくご自愛ください。 PS、 7月のスーさんの札幌トークイベントのチケットゲットしました。おー、よかった。とてもとても楽しみにしております。スーさんも、佐藤水さん、思う存分楽しんでください。ということで、7月、エアジーさんの FM 局のイベント行きますんで、詳しくはジェンスエアジーで調べてみてください。
北海道の方。生放送ですか？
いや、イベント。
イベントか。
うん、そう、なので、ぜひぜひお待ちしてます。
スーさん、ミカさん、いつも楽しく拝聴しております。おばさんネーム、お肉、34歳、女性、独身です。
お肉。
今回のメールテーマ、寂しいと思うことなのですが、今日のお昼、60代後半の母が何か甘いもの飲みたいなと言ったので、ウーバーでチョコシェイク2つとピザを頼み、
うん、
女子高生の学校帰りみたいな昼食がすごく美味しくて、
いいね、
私がちょっとケチってシンプルなピザにしちゃったと言ったら、母がニコニコと十分と、その瞬間ブワーっと寂しさがこみ上げてきました、
うん、
3月に彼に振られ、どうしようもない寂しさに襲われる日々が少し落ち着いてきたかなと思っていたのですが、10年以上前に父も亡くなっており、ふとこの人もいつかいなくなってしまうんだと、そこで彼と何度か行ったピザ屋さん楽しかったなと、ついでにピザの思い出まで出てきちゃって、とんでもない寂しさが襲ってきて、
うん、
涙目でピザを食べました、
うん、
本日の配信でスーさんが30代で向き合わないと40代で辻褄が合わなくなってくる、
せやね、
という言葉にハッとし、今恋愛だけでなく仕事、体の変化も起きるべきことが起きるタイミングで起きているんだな、向き合おうと思いました。30半ばの失恋の打撃がこれまで経験したどれよりも大きくて、
うん、
毎日目が覚めると彼が浮かんで、しんどいしんどいと思いながら日々過ごしていましたが、うん、きっとこれも今しっかり向き合うことで、私は私の40代を変えられるのかなと前向きになれます。そしていつかご機嫌ボーイに出会いたいと思ったし、うん、自分がご機嫌女になりたいなと思っております。スーさん、ミカさんのおしゃべりする空気感が大好きです。いつも感じているお礼の気持ちを今日は伝えたくてメールしました。ありがとうございました。梅雨も近づいてきました。ご自愛くださいませ。オーバーということです。
ありがとうございます。
うん、うん、
切ないね。一瞬でパパンパンっていろんなものが思っちゃったんだろうね、うん、巨来、
うん、なんか母もね、お母様もきっとこの方のことを思っての一言だったり、うん、それも身に染みたんでしょう。
そうね、
うん、30代半ばの失恋、
ね、辛いよそれは。大ちゃんも、あ、まあ、私は30頭の失恋もう、でもそれで稼いだんで全然いいんですけど、防具の話ってしたっけ、宇多田ヒカルさんのインタビューの話。あー、
してないです。
してないよね、
うん、それ教えてください。
そう、今発売中の防具ジャパンの、うん、で、宇多田ヒカルさんに私がインタビューをしたんですけど、彼女今年か来年で40なんだよね、もう。なんだけど、30代やっぱりぎっしり10年間自分に向き合って、自分っていうものを精査して棚卸しして分解してっていうのを、あれだけの作品を残した人でも徹底的にやってるんですよ。っていう話がすごい詳しく喋ってくれてるんで、よかったらですね、ぜひ今発売中の防具、宇多田ヒカルさんのインタビューをジェーンスーがやっておりますん で、
うん、
でここであのジェーンスーからのお知らせですけれども、うん、対談と思ってる人がいるんですけど、対談っていうのは、うん、ある一つのテーマに関して二人が話して対等に話をして、それを第三者がまとめるっていうものなんですけど、インタビューっていうのはその二人のうちどちらかが話者、どちらかが質問する人で、質問した側が基本的には文章をまとめるっていうものなので、うんうんうん、今回はインタビューです。私と宇多田さんが対等に対談したわけで全くないので、
うん、
私の聞きたいことに真摯に答えてくださった宇多田ヒカルさんの防具、
うん、
よかったら書店でね、発売中なんでぜひご購入ください。
テキストジェンスーって書いてましたもんね。
そう
あなたがだから文章も全部書いた責任を持ってね、
うん。よかったら読んでみてください。
うん、
本当に10年間しっかり向き合ってる彼女っていうのがいて、いやすごいな、ここまでの人でもここまでやるんだなっていうのがね、
うん、
身に染みて。
34歳だからね、
うん、まあこれからでも分かるよ、その辛いの。長く付き合った人と別れて、親と食べたらこの人もいなくなっちゃう、ピザ美味しかったな、うん、ブワーみたいな、
うん、
分かるよねそれはね、うん、さあ次行きましょう。スーサミカさん、おはがん番長は40代盛り返しと思っていたらまだ40代前半、自分の年齢もおぼつかなくなってきておばさんネームゴンと申します。毎週金曜日を心の糧に日々やり合わせております。さて今週のテーマ、私の寂しさですが、理解してくれる人がいないということです。元来人付き合いが苦手で一人でいるのですが、私の住む土地では一人イコール友達がいないイコールかわいそうな人という構図が優勢なようで、誰も私が好きで一人でいるんだとは理解してくれません。子供の学校行事、息抜きにお茶をしばくカフェ、映画や買い物など一人でいるところを知人各方グループ行動に出くわすとすごく気まずい、うん、アラゴンさん誰かと一緒、いえ一人ですが、一人と信じられないという表情をされます。職場で休日ランチの話になり、一人で行くと話すと友達いないの?とドン引きされます、
うん、
まあ友達もいませんが、都会であれば一人でお出かけしても一人ランチも珍しくはないでしょうが、誰も彼も幼馴染というこの土地ではいくら説明しても理解されず、結局は寂しい人になってしまいます。実家も実家で同じような田舎なので、帰省時に誰とも会わずに過ごすと、なんであんたは一人で平気なんと、これまた寂しい人扱い。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかと歌いたくなる日々。分かってくれとは言わないが、同居家族だけを理解してくれているのが不幸中の幸いでしょうか。スーサミカさん、どうか私の寂しさも成仏させてやってください。
うん、
そうよ、なんかさ、一人だと寂しいねっていうのって、それこそ離婚した友達も言ってた、早く次の人見つかるといいねとか、一人だと寂しいとか、もう散々ゴリゴリだって離婚したのに、誰か男の人いないとみたいなこと言ってくる人がいて、この方はご結婚されてお子さんもいらっしゃると思うんだけど、女が一人でいると寂しいっ って思われちゃうみたいなね。
うん。
一人。
うん。
そんなことないよね。
ないない。だから、なんか、一人で楽しいみたいなのガンガンこう、
うん。
ね。
お一人様でね。
私たちも楽しんでいかないといけないですね。
そうよ。
私は一人で楽しみますよ。う
ん、何やります一人で。
私
そんな急に聞いてこない。そんちょっと柿山食べてください。
私一人でいろんなとこで暮らす。
いや、それやりたいことでしょ。今一人だと何してるの？
一人だと何してるか。もう、そりゃ楽しいですよ。一人でやっぱり本読んだりとか。あ、一人じゃないから、本読んでる時も。
お。
だって作家と繋がってるから。
一人で出かけて何する？
一人で、あ、私は一人好きなので、一人でドライブしたりとか、うん、で、一人飯も最高ですし、もちろん前も言ったけど。美術館とかも全然やっぱ一人やもん。一、うん、人で見たい絵とか行ったり来たり行ったり来たりしたいし。
わ、うん、かる。人といるのってさ、楽しいけどさ、時間限定されない？もう3時間とかいるともう帰りたい帰りたい帰りたいみたいになってきちゃう。
ああ。
3時間が限界かな、私。
まあ。
休日は基本的に一人だし。
そうですよね。うん、
自分で喫茶店行ったりお蕎麦屋さん行ったり、
うん、
メンテナンスで眉毛行ったり、
うん、
顔のマッサージ行ったり、うん、で喫茶店行って本読んでちょっとバーテンダーさんと喋って一人、
うん、そうですね、うん、なんか一人でいる時の方がいろいろやっぱ考えるし、いろいろなんかすごい時間は濃密だなって思ったりしますよね、
うん、なんか理解してくれる人がいないっていう寂しさはあるのに、寂しくないっていうことを理解してもらえない寂しさってすごい難しいね。
難しいね、うん、いや、そっちの見方で見てるだけだし ね、
そ う、
ね、っていうね。
そうそうそうそうなのよ。
そっちの目線で見てるだけでしょ、うん、その切り取り方っていうね。
都会に出ておいでよと思ったけど家族いるからそうもいかないんだな多分今のところ。
そうだ ね、 ね、
子供のママ友とかでも変わってる人でいいじゃない。もう、
うん、
付き合いがつまんない人と一緒にいるより変わってる人と思われる方が楽だよ。
うん、スーサミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばん
ちは。神奈川県37歳テケテケです。双子玉川在住ではない、はい、
お、あ、違うんだね
いつも金曜日が待ち遠しく目から水を垂らしながら楽しく会長しています。私の寂しさですが、友達の会話の輪に入れなかったことです。
うん、
私は結婚しておりますが子供はいません。やっぱり同世代の友達はみんな子供がいて、集まると子供の話になります。
せやな。
ああ、その話の輪には入れないのでもやもや寂しくなってしまいますね、うん、あ、ここは私の居場所ないなって思ってしまいます。しかし帰宅するとご機嫌な夫もいるし、仕事も楽しいし、不幸ではないような幸せって何なんですかね。よくスーさんが女性のパターンは8種類いるとおっしゃいますよね、うん、仕事あるない、結婚してるしていない、子供いるいない、どうしても子供がいるが幸せの象徴っぽくなっちゃってますよね、うん、少数派なかなか辛いです。暗くなってしまいましたが、寂しさ鎮魂お願いいたします。ニコタマにも行きました。大興奮してしまいました。ありがとうございます。またお会いできること楽しみにしています
ね。こちらも楽しみにお待ちしてます、うん、そうなのよね。なんかさ、結婚してないんだっていうのって多分30代とかだとまだ冷やかしになるけど、40過ぎてこの年になるともう誰も言わないわけ、
うん、
超ラッキーと思うんだけど、
うん、
なるほど、さ、また別のあれがあるのかと思ったけど、結婚してて子供がいないと、
うん、
お子さんはみたいな圧ってやっぱあるんだよね、
うん、
で結婚してて子供がいたりするとその話についていけないのは、私はどっちかっていうと簡単にアウトサイダーになれるわけ、
うんうん、
もう結婚してたら子供いないよみたいなさ、うん、すごく乱暴な言い方で、
うん、
語尾がこう、
うん、
ベラン名になるようなさ形で、なんか子供がいないなってなれるんだけど、うん、ご結婚されてる方は、
うん、
お子さんはっていう問いがやっぱり常にどっかから超えてくるような、
うん、
あれがあるよね。うちは子供は作らないの、夫婦で仲良くやっていくのっていうのがだいぶ言えるようになってきたけど、
うん、
まだまだなんか結婚したら子供でしょみたいなのあるよね、
うんうん、多分その子供の会話がなされてるっていうことは、うん、その子供を持ってる人たちはテケテケさんに対しては別にそこはなんとも気を使ってないし、うんうん、子供いるいないで判断もしてないからそういう会話をしてるんだと思うんだけど、多分ご自身が感じてるっていうことなんでしょうね。
それが圧で、
うん、
目の前の人たちは気にしてないし、
うん、
だからこそなんだけど、
うん、
勝手に社会の圧っていうのがかかってきたり自分でそれを敏感に感じ取ったりしたとこっちの人たちの方が幸せなんじゃないのかな、
うんうんうん、
みたいな、その人たちは言ってなくてもさ、
うん、そうそうそう
ね、思っちゃうんだよね、
うん、
難しいよね、そういう時さ、結局目視できない何らかのムードみたいなものに押しつぶされそうになるわけじゃん、
うんう
ん
うん、
でも目の前の人たちに悪気はなかったりするから、
うんうん、
誰にどこをどう言ったらこれが解消されるのかって難しいよね。
うん、年だったらなんか私が持ってない何かを持ってる人たちの間で話がなされてる時、
うん、
まあ、それは私は子供じゃなくて他のパターンで何回かあったんですけど、
うん、
なんか気を使って言わない、その会話をしないでもらうよりも言ってもらった方が楽だったかな、うん、私は。
でもやっぱりなんでじゃあ私にはそれがないんだろうっていう気持ちにはなるじゃん、
うん、
それが幸せではない、
うん、
それがあることが幸せではないと分かってるんだけど、
うん、
やっぱりそれをがあった方が世の中的には幸せって見られるんじゃないのかっていうさ、
うんうんうん、
自分で自分のこうプレッシャーかけちゃう時ってあるよね、
うん、
これもさすごい分かるわけ。おばさんネームにらなし餃子さん、
はい、
私が寂しいと感じるのは誰も私に大丈夫って言ってくれないことです。
あー
分かる
分かる。
フルタイムの正社員で勤続22年、8割テレワークでコミュニケーション不足の中、休みも関係なく溜まっていく仕事の依頼チャット、家族4人のスケジュールをパズルのように組み合わせながら夜ご飯を食べるのを何人か確認、明日の学校の持ち物チェック、コロナ対策で毎日の検温、旦那はテレワークで仕事をしながら自分のペースで休憩を取ってお菓子を食べる、その横で私がスーパーに買い出しに行こうとすればついでにトマト買ってきての一言、ついでって何って感じです。小学生の子供の塾の宿題を見ながら、上の子の反抗期にイライラ、洗濯物畳んでお弁当の下ごしらえして、夜の23時過ぎ、やっと一人の時間になります。自己投資とか自己啓発とかヨガとかピラティスとか、やる心の余裕もなく自己嫌悪、体の底から疲れて心もぐったりになった時、大丈夫疲れたねって誰かに言ってもらいたい、私は元気で当たり前だと思われてるんだろうなと思うと寂しい気持ちでいっぱいになります。これも今100万人泣いてるよ、
はい、
2億人のリスナーのうちの
100
万人が泣いてる、
はいはい、みんなそれ持ってますからね。
本当お疲れさんだよ、
うん、
さっき言ったっけ、よくぞよくぞ金曜日までって。
ああ、言ってないじゃないですか。今週
本当に言うよ、よくぞよくぞ、もう月曜から金曜までもみんな誰も分かってくれない中でも全部自分が頑張ってやって、もここで私がやんなかったらどうなると思ってんのと思いながらも我慢我慢って言いながらやって、うん、
誰にも何にも褒められず、
褒
められもせず、
本当か、そうかと思えば、ああやっぱここちょっと気にしといたからやっときゃよかったなっていうようなところでちょっと手抜いたらまんまと失敗して、すいませんすいませんってみんなに頭下げて、なんで私はこういうとこダメなんだろうと思いながらの金曜日、本当にお疲れさん、大丈夫、大丈夫じゃないよね、ねえ、大丈夫じゃなくてもいいんだよ、疲れたよね、わかる、めっちゃ疲れた私も、
本当だよね、
うん、
疲れるよね、
ねぎらい、ねぎらうよ。
いや本当ね、その言葉ってね、やっぱなかなかもらえないんですよ、その渦中にいる人たちは、
うん、
まあ私たちみたいにちょっと余裕が出てくるとね、
まあね、
こうやって言葉も掛け合いますけど、うん、本当に忙しい、そのなんかやっぱりさなかにいる人、子育てもそうだけど、
そうフルタイムでさ、共働きです、
誰もやっぱりこうそこに目を向けてくれない感じはありますよね、
うんうん、
だから私あの本当に一番忙しかった子育ての時に、なんか俺大丈夫みたいなことを会社で言われた時に、それも60近いプロデューサーの人でしたけどね、うん、いやー俺はね、堀井はね、家帰るとねすんごい頑張ってる子だと思うよって言われた時にね、もうドッキューンってきてね、うん、この人に一生ついていこうと思った。
定年間近だろ、60だったら定年間近の人についていっちゃダメだろ。
この人だけは私を分かってくれてると思って、
なるほど、ね、
もう、うん、もうもうキャンキャン言ってついていきましたからね、本当に。でもそれだけいなかったってことですよ、なんかそれが上滑りの言葉だったかは分かんないですけど、うん、なんかちょっとそういう言葉をかけてくれる人って本当にいなかったから、
いわゆる当時は入社してすぐことぶきで、退社はしないけど子供産んで、
うん、
育休で産休でっていうのは珍しかったでしょ。
そうそうそう、まあそうなんですけど、そのなんか仕事やってちょっとなんかこう 変なこと言ったりとか、こう、ドジしたりとかした時に、おいおい、ホリーみたいな雰囲気になった時に、いやー、違うよ、ホリーな、ちゃんと家ではやってるんだよって言った時に、うん、おいおいおいおい、
嬉しいこと言ってくれるんじゃ
ねえかよって思って、お前だけか、みことは、と思ってね、ついていこうと思いましたけど、嬉しいですよ、それ一言がやっぱり。
う
ん、
そう。
うん。
ニラなし餃子さんにはね、一つ言いたいのはですね、大丈夫とかね、寂しい、変わってあげようかと疲れてるみたいなことをね、誰も言ってこないっていうのはなぜかって平気な顔しちゃうからなんですよね。やっぱりここはコミュニケーションなんで、家族4人で、ついでにトマト買ってきてって言われたら嫌だって言ってください。で、4人、家族4人のスケジュール、パジュロのように組み合わせて、夜ご飯を食べるのは何か確認で言ってこなかったら作んなくていいです。バグらせましょう。自分がすごく繊細な、90年代の言葉で言うなら、ニューロファジー。そういう、こう、微調整、微調整、微調整に次ぐ微調整を積み重ねないと、家族のルールが破綻するっていうことを、ちゃんとやっぱり知らせた方がいいと思います。で、ご飯を後はないよって言って、だって言わなかったじゃんって。お母さん全部やできないよ。言って、ええー、とか、わーとかって言ったら、自分でなんか買ってこさせたり、出前でも取ればいいんですよ。一人だけ違うもの食べたっていいんですよ、別に。で、明日の学校のもちもちチェックもやんなくていいですよ。まあ、小学生とかだとちょっとあれかもしれないけど、中学生とかだったら、もう忘れていけばいいんですよ。で、旦那はテレワークで仕事しながら自分のペースで休業取ってお菓子食べるのは、これはいいの。これは旦那の仕事の間だから。ただ、あなたも自分のペースで動いてみてください。それで家がガッタガタになるったら、なったで、意外とみんな気にしないかもしれない。自分だけがすごい丁寧な仕事をしようとしてたのかもしれないし、小学生の子供の塾の宿題を見ながら上の子の反抗期に2台やってるのも、そしたらもうどっちか旦那に振るでもいいし、洗濯畳んでお弁当の仕事でもしなくていいですよ。洗濯物ボンって置いときゃいいじゃないですか。その山から取れって。お弁当も別にその冷凍食品とか買ってきて下ごしらえとかもせず。一回それやってみて、一回緩めた方がいいよね。周りは誰も気にしてないって話あって、実はオーケストラの指揮者として自分が完璧な演奏をやろうとして、はい、オーボエ吹いて、はい、そこチェロみたいになってるっていう可能性もあるから、で、そしたらね、それとまたぐったりとも関係あるようでないようでってとこもありますけど、中国雑技団みたいにこうね、一つの自転車に10人ぐらい乗るみたいな、アクロバティックのことやってたら、それは23時に一人の時間になっても何もやる気しないよ。
はい。
そりゃしょうがないよ。お疲れちゃん。
お疲れ様。
本当にお疲れちゃん。
全部やってね、一人でね。
偉いよね。さあ、他にもいただいておりますので、寂しい、私にとって寂しいとはとか、私が寂しい時とかっていう話は、引き続きですね、募集することにしましょう。
あとなんか全然寂しくないよっていう人のも欲しい。
そうね。
私なんか平気ですけどみたいな、
そうそう、
そういう、
みんな寂しいと思うけど寂しくないよっていうのもありです、あ、ちょっとあなたさ、頭のそのどうよ、
説明書読んでないのに、
説明書読んでないのに、
あ、でも赤くついて、
今一番最初、ミューゼの
今の導入式だから今、
そう、
これ
さあ、というわけで今顔に水をつけまして、どう、
あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、すごい、あ、すごい、あ、水つけるとピリピリくる、
うん、でも
おー、きたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきた、お、ピリピリくる、
くるくる、うれしそう、よかった、買ってきて、
あ、すごい、
代謝、あ、上がった上がった、
すごい、
上がった、やだ怖い、上がりまくってるよ今、そっちの顔だけ、
うそ、
ほんと、
やだ、
後で鏡見なさい、
ありがとう、
どういたしまして、よかった、
やだ、私上がっていく。
上がっていく。上昇気候。上昇気候。
上がっていく。
上がっていく。よかった。水でね、濡らして。この、電気バリバリの高いやつに水濡らさなくてもいいけど、これはちゃんと水濡らしたほうがビリビリくるんだって。
あ、すごい。ありがとうございました。
頭も濡らしてやってみ。
これ小田急線でやる。
いや、ダメだって、それは。顔濡らしたおばさんが水ビリビリって痛いって言ってたら、すごいすごいって言ってたらやばいでしょ。さあ、といったところで、今回はここまでにしておきましょう。痛い、ビリビリきた？
はい。
もう顔上がってきた？
はい、上がりました。
はい。オーバーザさんでは皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。TBS Podcast
成間違ってます、平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。